今日もゲストをお迎えしています。山水山の会、愛媛駅山の会に入っていらっしゃる荻野さんです。荻野さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。リスナーの皆さん、お元気ですか？荻野です。今日も頑張りますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ちょっと例年になく早い梅雨入りになってしまって、
本当に、
不思議な、
早かったですね。
早かったですね。今日ちょっと晴れ間が、ね、ありますけれどもね、はい、はい、そんな中、まあ、晴れ間を縫って行っていただきました、はいはい、今日は、大石山、そして丹沼山のハイキングということですね。
そうなんですね、
はい、
うん、
まずはでは山のご紹介からお願いできますでしょうか。はいはい、
まずね、山の紹介をさせていただきますけども、
はい、
六甲山系のね、ちょうど西北に位置するんですが、
はい、
この丹沼山系はね、六甲山系の似合いとはちょっとよそにですね、はい、ひっそりと佇む山並みで、
うん、はい
はい、で各谷鈴にはね、もうダムが一切ないんですよ。
あ、そうなんですね、はい、まあ、六甲山というとね、本当にダムがたくさんある、
そう、
ね、砂防ダムの発祥の地なんて言われてるんですけれども、はい、
ほんでね、秘境が残る非常に自然に恵まれたね、コースが人気なんです。
はい、
はい、ほんで六甲山とね、同じくね、前山コースというのがありまして。
あ、そうなんですね。縦走、はい、縦走できるようになってるんですね。
で、丹沼山系の縦走路はですね、実は神戸電鉄の愛名駅というのが、
愛名、
駅があるんですけども、ここからね、愛名古道というのが北に伸びていまして、はい、そこからね、丹沼山を登るんですけども、で、丹沼山、それから大石山、
はい
はい、で、稚児馬鹿山と、これ墓山と書くんですけどね、
はい
はい、ほんで花折山へと前半続くんです、これは前半の話、
前半
これ続くんですけどね、山々にはね、この飛鳥、それから平安、うん、南北朝、源平、戦国時代にまたがるね、さまざまな歴史を刻んでるんですね。
あ、そうなんですね、はい、各時代に、
はい、ほんで行って感動しましたけどね、合わせましてね、この山並みにはね、鉱山跡というのをね、はい、知りまして。
鉱山があったんですか？
はい、でこの鉱山がね、産出された鉱石、原鉱石いうのがね、うん、山の由来になったなど、
はい
はい、田んぼをするにはね、適応したというのが、ふさわしいコースでしたね、
はい、そうなんですね、はいはい、分かりました。でこれは行かれたのはいつだったんでしょうか？
これね、5月10日月曜日なんです、
はいはい、この日お天気は、
はい、ほんでね、やっぱりコロナ禍の中でね、なかなか人が支えなくて、はい、プライベートで行ったわけですけども、まあ、梅雨が入るのが早いという情報もありましたので、ね、
そうですね、雨マークがずっとこの頃ついてましたものね。
だからこの日は快晴でしたのでね。
そうだったんですね、
それに誘われて。
あ、ちょうどよかったです。
結構いたしました。
さあ、この大石山、丹沼山、丹沼山ですけれども、はい、アクセスとしては割と山だから近いんでしょうか？
近いですね、はい、JR 愛の、私愛のにおりますので、はい、愛のから三田、で、あと三田から神戸電鉄乗りましてね、はい、美濃谷に、
はい、
本当に私、この神戸電鉄を利用して神戸行くんですけどね、急行に乗ったことないんですよ、
はい、
急行があることも知らなかったんですけどね、これ8時8分だったんですけど、急行でしてね、
はい、
で美濃谷駅止まらないんですよ。
美濃谷は急行止まらないんですね。あら、じゃあ通り過ぎちゃった。
だから岡場でね、各駅停車が待ってくれてた
んです。ああ、よかったです。通り過ぎなくて済んだんですね。よかったです。はい、
急行があるというの初めて知りました。
美濃谷には無事に着かれたんですね。
着きました。
はい、よかったです。
ほんで美濃谷からはね、神戸市営バス乗るんですけどね、これが1時間か2時間に1本というのでね、
そうなんですね、
時間を調べるのにね、ネットで調べてもなかなかわからないんです。
あら、そうでしたか。
それでも8時50分、このバスに乗りましてね、で誕生神社前というところで降りるんです。ここがスタート。
ここがスタートになるんですね。はい、
で帰りはね、同じく神戸の市バスなんですけども、筑原、天をつくという字ありますけどね、筑原バス停から乗りまして、美濃谷、で美濃谷から三田、いう具合に帰ってまいりまして、時間的にはね、出発は朝は7時46分愛の駅、三田駅は8時8分というような、かなり早くから、出発いたしましたね。
はい、ってことは1時間少しぐらいはかかった感じですね。
そうです、
帰りもじゃあ同じぐらいの、
同じぐらい、
でもバスと電車の時間を、きっちり見ていかないといけないです ね。
そうなんですよ。
1、2時間に
このバス乗るのが大変、
要チェックということですね。
要チェックですね。
でこの誕生神社前がスタートということですけれども、コースとしてはどのようなコースを歩かれたんでしょうか。
でコースとしましてはね、やはりバス停を降りますと誕生神社の、大鳥居があるんですよ。もう早速、でこれをくぐりますとね、地蔵尊石仏というのがありまして、これがね参道の入り口に、
なるほど、
おいでおいでで、
待ってくださって、
鎮座してまして、でここからね、あの旧参道、表参道と、裏参道があるんですよ、ここも、これはね、旧部いうのは
裏の参道、裏参道ですね、
だから長石もずっと続きますので、それに従ってね、歩けばいいわけです、で、四つ辻分岐という、で、これはね、脇道に入りますと、東にね、ほんまに地図上では、破線に表せてる道なんですけど、これは鉱山跡にも行けるんです。
あ、なるほど、先ほどおっしゃっていた鉱山ですね。
今回はもう、参道道、登りましてね、で、延命地蔵尊という、またここでも地蔵さんがありまして、で、ここがね、参道と、それから大釈帯に分かれる分岐になってました、
ここも分岐になるんですね、
でここから直進して林道に入るんですけど、林道とは名ばかりで、もう山あいのガレ版の厳しい、
そうなんですね、旧林道という感じなんですね。もしかしたら
これが林道ってびっくりしましたね。
そうですか、
あまり軽く考えたら怖いです
ね。あ、そうですか、分かりました。
そうしますと地図上ね、コルと表示されてある、暗部につきまして、これが例の尾根道に、
尾根道に
当たるんですね、でここから大釈天、で大釈天は四方でしてね、586メートルの、でここからまたね、コルに戻るんです、
ここ一旦引き返すわけですね、
で西の方へ今度これ誕生三家の重走路をね、西へ、行きますとしびれ山というのがあるんですけど、
面白い名前ですね、
面白い名前です
ね、
でこっちの山はね、例の不動滝って素晴らしい滝があるところなんですけど、今回は寄ることはなかったですけども、でこれをね南へ下りますと誕生山というので、これ誕生神社もございますが、その他誕生城跡とかね、
あ、城もあるんですね、
それから名だたる名葉寺という明るい、 要の寺と書くんですけど、由緒ある寺、はい、あとでここからはね表参道を下りますんが、はい、また途中で脇道に入りましてね、はい、でこれはあの明陽寺墓地、
はい、
結構高尚な墓地がありまして、これから下りますとね、はい、義経道、
はい、源の義経
源です、はい、これそうですね、あの三草山からね、はい、丹上山に伝って、
はい、
それから一の谷までね、はい、
あの行ったというその道、
はい、ところが途中で道に迷ってね、はいはい、ほんで地元の漁師に案内役をさせたという、
あ、そうなんですね、で
要はここを通ったという
なるほど
ことらしいです、はい、ほんで、下ってきたらですね、うん、あの箱木あの千年家という、はい、これはねあのわらぶきの民家なんですけども、もう120年経ってるんですけども、うん、先の神戸の震災でもね、はい、びくともしなかったと、
すごいですね、
というので観光スポットになって、うん、ちょっと立ち寄ってきまして、
あ、そうですか、はい、
ほんで筑原、これはあの、はい、バスの最終あの、はい、点ですね、
はい、バス停のところですね、はい、
出て帰ってくるというコースでございます、はい、
結構ロングコースですか、
あのね、距離的に言いますとそれでもやっぱり11キロぐらいがあると、はい、で高低差はねこれ、みんな低い山ですからね、あの435メートル、で時間はね、はい、ガイドブックではね3時間10分と書いてあったんですけれども、はい、私は4時間かか
る、はい、まあ、休憩もねしたりもありますよね、
写真も撮りながらということで、
はい、
ほんでね、ここはねやっぱしあの山道はあの長石道ですしね、で山道は道標が整備されていますのでね、迷うことがないという一般道路で、
は
い、
一般向きのハイキングコース
ということ
ですね。
ということで、
わかりました。ではあのコースの見どころ、話題、トピックスも教えていただけますか。
そうですね。ほんでね、丹上神社バス停前にはあの大鳥居があるんですけどもね。はい、
おっしゃってましたね。
ここからね、もうあの北側にはもう丹上山がバーッと望めるんですよ。
ああ、いいですね。早速、はい、景観のいい場所ですね。
は
い、
ほんで左脇にはね、丹上山史跡道しるべという案内板がある、
はい、
でここでね登山経路確認ができましたしね、はい、またあのガイドブックとか地図にないね、あの大石鉱山跡、
はい、
こういうのあることを知りましてね、ちょっと驚いたんですけども、はい、また先に出ましたあの義経が道に迷った時に案内した、うん、鷲尾三郎の碑など、
そんな名前までちゃんと残ってるんですね。
あ、残ってるんですよこういうのが紹介されましてね、ちょっと驚きでしたね、
はい、
はい、ほんで鉱山跡はね、うん、山の中腹に位置してまして、実はあの水銀のね、
はい、
原鉱石がというあの朱砂、朱色というのを朱ですね、赤い、
はい
はい、の石砂があの採掘員が産出されたそうなんで、で古来ですねあの朱砂というのを炭石とも呼びましてね、炭が生まれる山から丹上山と名付けられた、
ああそうなんですね、
いうことになってました。
それだけたくさん出てたんですね、
はい、えらいね、あの貴重な鉱山だったらしいですよ、
そうですか、
はい、ほんでこの朱砂はね、名の通りあの赤い鉱石で、私あのネットでも見ましたけどね、すごい綺麗な鉱石でした。
ああそうなんですね、はい、
ほんでパワーストーンとしてもね、知られていましたね。
ああそうですかそんな石が生まれてたんですね、はい、この場所で、
ああ
はい、貴重なお話でした、ありがとうございます、
はい、ほんで、バス停をねこれを北にもちろん取るんですけども、やっぱりしじみ川という川がかかって、これを渡るんですけれどね、 東方向には稚児バカマ
山、稚児川バカ山ですね。はい、
これ山系では最高峰の山なんですね。はい、でこれは596メートル、
はい、
で山陽がね非常に美しくて、うん、ちょっと眺めましたね。
はい、
であとコースにありましたように地蔵さんが
迎え、はいね、お迎えしてくださるとお話がありましたね。
はい、立派なね地蔵さんでね、はい、でここから長崎道へと、はい、続くんですが、なんか長崎のナンバーというと、うん、なんかバラバラような感じがしてね、はい、よく読み取れない。
ああそうなんですね。ちゃんと順番になってないですかね。うん、
でこれがね、要は旧山道になりました。はいは
い、裏ですね。
はい、裏ですね。
はい、
で四つ筋分岐、うん、これを直進しますとね、もう左側に、はい、谷筋が見えまして、まあ登りに従ってね渓谷の様子を呈するんですよ。
谷になっていくんですね。
は
い、
ほんで橋を渡ったところがね、ここはもうはっきりと読めたんですけども、長石ね十丹上山従うという字が書いてありましてね、十丹、はい、で十二丁目、
はい、
いう長石を確認することができましてね、うん
はい、
で長石の頭がね冠というんですか、なんか桃の上が尖ったような、
うん、
なんか仏道を感じるような、
あ、はい、立派な長石が作られてたってことですよね。
そうですね、うんはい、
由緒ある場所なんですね。そうなんですね、
はい、なんか仏道を感じる、
うん、
はい、で実はねこれ彫道と言いながらね、
はい、
ちょうどこれは山の南面に当たるんですけども、このコースはね森林群系の一種とされる照葉樹の森と、はい、でこれテラス葉の木なんですけども、
はい、
聞かれたことあります？
照葉樹、照葉樹、
うん、テル、
どういうことでしょうか。
これはね、シイとかカシとか、
はい、
クスノキ科のね、常緑種の木だそうです。
あ、そう、常緑になるんですね。
はい、こういう群生の森という。でね、自然が豊かでね、良、うん、かったんですけども、
はい、
この時、新緑の時期でね、最高と思うでしょ。ところがね、この枝から無数のね、
はい、
毛虫と青虫のよう
あら、たくさんついてましたか。
すごい数。
あ、そう、
これがね、降りるまで続いたんですよ、南側は。
ちょっと聞くだに恐ろしい感じがします
ね。でね、その毛虫またね幼虫で小さいんですけどね、毛虫の場合真っ黒毛の中に黄色の斑紋があるね、見ると綺麗なんですね。
ああそうですか。はい、
だからね、そのストックで左右に払いながらね、
あ、もう目の前にだいぶ落ちてくるぐらい、
もう虫ね、さすがにね往生しましたね。
そうですか。それはなかなか、ね、普通新緑シーズンというか快適なハイキングなんですけれどもね。
ほんでね途中で休憩するでしょ、
払
ったはずなのにね、服とかリックについ
とんです。
それも指で弾いて落としとったんですけどね。
ああそうですか。それはちょっと大変な。
でもう一つまた、ね、
はい、
というのはブトというんですかね、
はい、
でこれはね人はね黒目まとい、目の周りをこうまとうからね、黒目まといとも呼んでるんですけどね。
そう、それでこの顔の周りに飛んでくるんですね。
もう二重毛虫と。
ちょっとじゃあ虫に見舞われるハイキングだ
った、ね、そうだったんですよ。
あ、そうでしたか。それはなかなか辛いですね。
ね、で並行しましたね。
ちょっとここは要注意ということで、
もう我慢我慢の登山で、
はいね、はい、覚悟して行かれる方は行っていただきたいと思います。
はい、もう虫除けも何にも持ってませんでしたので、
ね、そうですね、虫除けがあるといいかもしれないですね。はい、
でやがてね、あの延命地蔵尊と、いうの出会うんですけど、これも立派な地蔵尊でしたけども、ここがねやはりあの旧参道と、あの林道あの大釈山に登る分岐点で、で左に折れれば丹上山旧道ですけど、が続くんですけども、国道分かれましてね、直進して、大釈山に向かうと、
小平さんは大釈山に向かって行かれたということですね、
で、ここね前に言いましたように林道とあの地図上はなってるんですけども、非常に荒れてましてね、山筋を、もうひたすら登りましたね、
そうだったんですね、
でそうしますとねまたあの分岐の道標があの大杉の根元にありましたが、これは迷わずね、大釈山を目指して登ると、でなおねこの両側の山肌が迫って倒木も多くね、ガレ場の中を登ったんですけども、山筋を、ひたすら登ったんですけど、やっとねあの地図の表紙にある、コルと言われる部分につきまして、これは暗部というんですか、ところにつきましてちょっとホッとしたと、ところがね、このコルでね、ちょっとアクシデント、
どうされたんですか、
というのはね、このコースは舞うところがありませんということ
で、先ほどおっしゃってましたけれども、
それでも念のためその地図とね、コンパスを持っていました、ところがね地図から見ますとね、もう東へ進みますと自然に退職点に着くルートになってたんですよ、でこれを進みますとね、道が下り坂になりましてね、地図上破線表示の小道になってね、あの鉱山跡に続くいうのが分かりましてね、
これ本来小平さんは行く予定ではなかったところに向かってたんですね、
だから引っ返、コルに引っ返してね、で道標を確認したらね、北向きになったんですよ、これは不思議だな思いながらね、それでもあの道標の指示の通り北側へ向かったんですけどもね、これがまた不可解な道でね、全く道筋がつかめないと、というのでまた戻ると、でも尾根には間違いないんでね、あの丹上山の下山ルートを確認しようと思いましてね、これをあの西の方へ向かうんですね、そうしますとあの丹上山系上層路の道標と、それからあの丹上山下山口というのをね、見極めることができましてね、
ここに道標があったんですね、
これはもうルート上ね、間違いない確認ができたんで、また元の頃に戻って
3回戻って、
大釈殿行こうとしたんですけどもね、ちょっとここで思案してましたところね、ただ一人、単独校でね、あの重装する人とばったり出会いまして、幸運にもね、
じゃあ全く周り人いなかったですね、あらちょっと危ないですね、
この日はほとんど人に会うことがない、
そうでしたか、
ほんでね、あの事情を話しましたらね、あの山マップでね、確認してくれました、でこの人は慎重な人でね、予備の電池も持ってましたね、
そうですか、
さすが、竹内さんでしたよね、この間山の危機管理、
お話ししてくださいました、
地図とコンパスと、
予備電池もおっしゃってましたね、
予備電池も持ってる、さすがだなと思います、でこの人がねそういう、見ていただきますとね、このコルの、下にくぼ地というんだがストーンとしたところに格子があったんですよ、でそれに降りてね、ちょっと西寄りに戻った北側にね、あの大釈天の
ルートは
あった、あの山道のルートがあったんです。
はい、
ただし道標も何もなしでね、白いテープがね、木に一本巻いただけだったんですね。
あ、それちょっと分かりづらいですね。
分かりづらかったですね。でもうこれは幸いですからね、その人についていこうと思って、
この方も同じ向き方向、
もう重曹ですからね、同じ向きなんですよ。ところがこの人ね、やっぱ早かったですね。
まあ、重曹しようという方ですからね、
あの佐藤さん並みか
そうですか。あら、じゃあ
もうね、
さっさと行っちゃった
峰を2つ越えるんですけど、アップダウンあるでしょ、とうとうついて いけずにね、あの姿を見失いましたけども。
あ、そうだったんですね。
帝釈天の山頂でね、会いましたね。
じゃあ無事に荻野さんもちゃんと帝釈山に到着したということですね。よかったです、はい、ほっといたしました。はい、じゃあ無事に再会も果たして。
そうなんですよ。はい、ほんでね、この帝釈天はですね、あの先に話しました明陽寺のね、奥の院と称されるところなんでね、あの伽藍があった後ですからね、結構広いんですよ。
今はもう何もない。
ほんでね、今の石祠が2つ残っていまして、
あ、そうですか。
これあのそういう後を指す祠ですからね、やはり昔を忍ぶことができたと。
そうなんですね。はい、
はいはい、それと同時にですね、ここにはあの二等三角点というのがございまして、ほんで同時にあの天標というんですかね、帝釈天、あの標高 585.93m の、あの標識がね、あの掲げられてました。
はい、
あ、立派なものでしたよ。
そうですね。はい、
で、あとね、展望は南側が開けてましてね、ただこの日はあの黄砂というんですか、
黄砂
霞んでましてね。
あら、
それでもあの六甲山系の西部というんですか、あの菊水山あたりからスマアルプス、鉄海山、眺めることができましたし、後方というか、遠くには瀬戸内の海と淡路島、あ、
結構遠くまで見えましたね。そしたらね、
見えたんですよ。
あ、そうなんですね。
ほんでそこの爽やかな眺望を、堪能しました。
そうでした。
ほんで、ここでね、あの救世主という御神ですか、
助けてくださった、
この方はあの中央が馬鹿山へ上層されるというので、ここで別れて昼食を取るということでございました。
わかりました。ではここで一曲お送りして、後半ね、またこの続きを伺っていきたいと思います。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日の山よも山話は、アイヌ駅山の会、山水山の会に入っていらっしゃる荻野さんをお迎えしまして、帝釈山誕生山ハイキングをご紹介いただいています。荻野さん、後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、さあ先ほどお昼休憩されたところまでね、お話を伺いましたけれども、後半はどのようなポイント、トピックスがあるでしょうか。
この山頂でね、もう展望満喫した後はですね、再びあのコルへ戻りまして、
ここピストンとおっしゃってましたね。
でここから丹上山系の縦走路を西へ行くんですね。ところがね、あの丹上縦走路のあの道標がね、の上にね、黄色い標識が併設されてましてね、何の標識か思ったらね、遭難した時の緊急連絡先というのが、これね、高い山で見たことあるんですけども、低山ではね、あんまり見た記憶がないんですけども、藤野さん見られました？こんな
見たことはあります。なんかあの姫路の伊勢山で見た気がしますね。
あ、そうですか。
まあ、意外にある かもしれませんね。あの整備をされてる方がいらっしゃると、ね、してくださってるのかもしれないです ね、もしかしたら。でもありがたいお話ですよね。
ありがたい話ですね、
は
い、あ
の どこにいるかって山の中で絶対説明ができないので、
そうそう、はい、これ連絡しますとすぐ意思が
分かりますもんね。なるほど、そんな標識も今できてるんですね、はい、
それでも、はい、苦笑しましたね。
まあ連絡するようなことにならなくてね、よかったですけれどもね。そうそうそう、はい、はい、
ほんでね、ここもねまた2つの峠を越えるんですよ、
はい、
とね、あの高い杉の木が多くなりましてね、
はい、
昼の暗いあの厳かな雰囲気の中に、ね、うん、あのレシビ山分岐に着きました、
はい、
でこれをね南に下りますと丹山神社の鳥居がありましてね、
はい、
あの鳥居の奥というんですが、鳥居の東奥にですね、うん、これ樹林帯の中にね、
ええ、
あの誕生山頂515メートルの標識が、
あ、そうなん
です、全く店舗も何もないという
全く開けてないですね、
うん、
なんかね由緒あるようなお名前の山でしたけれどもね、はい、
ほんでね、
ええ、
実はこの境内が すごく広くてね、
ええ、
あの石段を上り詰めるとね、誕生神社の本殿がありましたね。
あ、ここに本殿があるんですね。
はい、本殿ここでね、誕生山縁起という資料がありまして、
はい、
それを読んだんですけども、それによりますとね、もともとはあの明王寺ね、あのお寺が続いてあるんですけども、はい、うん、そこのね、鎮守者、うん、守る、
はい、
この寺を守る社として建てられたと、
うん、そうなんですね、
いうことなんですけどもね、はい、祀られてる神がね、
はい、
如月姫の、ま巫女と如月姫で誕生軍と、うん、あの都と書くんですけどね、こういう人あの亀さんが待ってあるそうです、
はい、
でこの古くはねこの如姫の巫女ですか、
如月姫の巫女
、はい、これはね御越より渡米した水銀工業を成り合いとする、うん、これ誕生と書くんですけど入手と読むんですの、
入さんと、はい、
の氏神とありましたね、
ええ、
えらい難しいなと思いながら、
まあ、それで入津姫の御事なんですね、
ほんで御越というのもご存知のように、うん、御越同春いう熟語ありますようにね、はい、御越とはあの中国の春秋時代、はい、年代的には935年頃ですかね、うんうん、
はい、
にあったあの五越の二つの国のことなんですけども、はい、結構歴史的には古いなという確認が取れましたね、
はい、
でこの神社もちょっと衰退したいみたいで、平安時代 の末になりますとね、
はい、
神戸の福原に遷都したあの平の清盛、
はい、
これがあの誕生山をね比叡山に見立ててね、
あ、はいはい、
愛して信仰した山ということでね、うんうんうん、はい、この神社を復興させてるんですよ。
なるほど、はい、
ほんで清原教のね国を鎮める守り神としてね、うん、日吉三王元厳を勧進してから三王権現とここを呼ぶようになったようですよ、
はい、うん、そうなんですね。
でこの鳥居を出ますとね、
ええ、
誕生山城壁の石垣がね、
はい、もう
すぐあったんですよ、
うん、はい、
で長石の位置というのがね、ええ、もたれかかっていました。
あ、そうでしたか、はい、ここでここがラストということですね、はい、はい、
ほんでねこれ山城言いましてもね、
ええ、
要は山岳の寺院を要塞化したようなね、
うん、
あの出城だったみたいで、規模としてはそんな大きくなかったようですね、はい、
出城だったんですね、はい、
ね、
うん、
で石垣は広くてね、立派な誕生残碑、
うん、
跡が建てられてまして、
はい、
碑には史跡誕生残城と誕生名誉寺跡と刻まれた石碑がね、
はい、
建てましたが、
ええ、
県のこれなんか重要文化財になってるみたいですよ。
あ、そうなんですね、はい、
で誕生山山城は天聖の戦乱期に播州三木城主の別所長春の出城になっていたためにね、うん、
はい、
三木合戦の折に羽柴秀吉と戦って敗れてで、
はい、
召集するんですね。
ああ、そうなんですね、うん、はい、
それと名誉寺はね、承明天皇の時代に交易のあった百済の、百済いうですから朝鮮ですね、
はいはい、
西欧の王子が日本に来てね、仏教伝来のためにここに寺院を建てたのが始まりとされてまして、
うん、あ、そうですか、はい、
だから年代的には飛鳥時代ですからね、うん、結構古い歴史があるということを知りましたね。
なるほど、はい、
うん、でこの名誉寺のお寺ね、
ええ、
南北朝というんですか、
はい、
動乱期にはね、やはり後醍醐天皇と楠木正成の味方をして、はい、一つの拠点になってたそうですよ。
ああ、そうだったんですね、はい、
でついでですね、天正7年の、これはもう1579年9月ですけども、はい、羽柴秀吉の焼き討ちで、
はい、
数千人の僧稚児が焼死したと、
はい、
いうことで、ね、名前がね、
はい、稚児がバカ山の由来になってる、そうそう、これ以前も、ね、荻野さんご紹介くださいましたね。
そうですね、なってるそうです。だから比叡山の焼き討ち思い出しますね、
そうですね、いろんな歴史があるんですね、わ、うん、かりました。
ところがね、太閤秀吉、うん、太閤になってからね、
はい、
このお寺を再建してるんですよ。
あ、そうだったんですか、はい、
でも明治の初期の廃仏毀釈ですか、ええ、あれで廃寺となったと。
そうですか、はい、わかりました。
ちょっと先は急ぎまして
、はい、貴重なお話たくさんありがとうございます、はい、
下山はね、城跡の表参道一丁から始まりまして、はい、三丁目まで来ますと、ここからね、脇道にまた入ります。
はい、
千年家と称された小さな、はい、道標があるんですけど、
ええ、
こちらに道を取りますとね、妙葉寺の格調高い墓地がありまして、
うん、はい、
ちょっと写真撮ってみました、
はい、
さらに下るとね、これが義経道で、
はい、
まあ地理に詳しい鷲尾三郎が案内したと言われてるんですね、
うん、
はい、ところがこの義経道ね、細くて急なつづら折れ、
まあ大変な道を案内
し
ます
ね、ザルベアのシダが茂る細い道、倒木もあると、で結構長時間長い坂でしてね。
あ、そうですか、はい、
さすがの私もちょっと、うん、足のね、うん、右足やったか左足ですかね、うん、関節に違和感を覚えたほどですから、ね、
そうなんです、そんな急な下りだったんですね、はい、
でこれをございますと、サイクルセンターという施設がありましてね、
はい、
ここのトイレは非常に綺麗
そうなんですね、お手洗い借りられるんですね、はい、
であとは箱荻千年家を向かうんですが、まあ地元の親切な老人がね、
はい、
道案内してくれます。
あ、そうだったんですね、はい、
ところがあいにくとこの日ね、休館日で、
そうでしたか、残念でしたね、はい、
でもう外から写真を撮って帰ったと、
はい、あ、そうでしたか、はい、
で塚原バス停に着きますと、はい、13時44分のバスに間に合いましてね、
はい、あ、よかったです、はい、
実は 湖の方も行きたかったんですけども、はい、これはもう諦めまして、
はい、
でベンチに座ろうとしたらね、どこ語もセアカゴケグモの地位の看板がね、ベンチごとに貼ってありましてね、
あ、そうよく出るんですかね、
最後まで油断できるなと、
そうですか
いう形で、それでも、はい、今言いましたように山々の歴史に感動して、うん、はい、帰ってきましたという次第でございます、
はい、お疲れ様でございました詳しい歴史も、ね、探訪されたということでありがとうございましたさあ、この山よも山話なんですが、6月からちょっとプチリニューアルをすることになりまして、はい、山登りはもちろんなんですけど、それ以外の情報、まあ、里山だったり自然環境だったり、はい、アウトドアだったりといったことも、はい、まあ、ご紹介していくということになりまして、荻野さんは今日もちまして最後になりました、
はい、
本当に長い間、ね、長い間たくさんいろんな山行っていただいてお話もたくさんしてくださいまして本当にありがとうございました。最後に一言、ちょっともう時間も限られてきましたけれども、はい、お願いします。
いや、リスナーの皆さん、よく聞いていただきましてありがとうございます。皆さんの反響がね、私の話す糧になってまして、まあ、皆さんもね、山の魅力、そういうものを十分感じ取っていただきまして、自分の体に合った安全な山をまた行って満喫していただきたいと思っております、
はいはい、荻野さんおいくつになられたんでしたかしら。
私は87、
87歳ということで、はい、ね、荻野さんを抜く方が出てくるか本当に健脚でね、健康でいらっしゃるということですけれども、はい、荻野さんこれからも健康に気をつけてお過ごしください。
はい、はい、これからも楽しみます。
はい、どうもありがとうございました
ありがとうございました。